弾道級のリャンでございます。収録しているのが3月の22日日曜日の3連休最後の夜になります。いや実はですね、さっき収録したわけなんですけれどもね、ちょっとね疲れ気味なんですけれども、というのは25分ぐらいね収録したんですけれども、全部消えちゃって、いやこんだけね80回以上やって初めてなんですけれどもね、なんか収録終わってさあ今から編集しようかと思ったら、なんかくるくるくるって回り出してローディングみたいになって、でパソコンが停止していますみたいになって、ほんで落ちたんですよソフトウェアが。ほんでこれ立ち上げたらなんかキャッシュみたいな残ってるやろ思ったら、もう全部消えてて、25分旅の思い出を喋ったのにと思ったんですけれどもね、また同じことを話すわけなんですけれどもね、こう旅の思い出ってね、もう一回話したらその興奮がちょっと冷めてしまうから、二回話して本当に皆さんに伝わるのかなとかっていうふうに思ってるわけなんですけれどもね、実は昨日なんですけれども、土曜日にですね、糸島とあともうちょっと福岡市内の方で愛宕神社の方に行ってまいりました。はい、なんでこの2つ行ったのかっていうのはね、今からお話ししてまいりますけれどもね、まずなんですけれども、せっかくの3連休やしと思ってちょっと遠出しようかなと思ったわけですよ。ほんで糸島というところがですね、福岡の西側にあるんやーっていうところまで分かってたんですけれども、どうやって行くかまではあんまり知らなくてですね、ほんで赤坂という、まあ、空港線っていう地下鉄があるわけなんですけれどもね、そこまで行きまして、でこっから西側に行けば行けるんやろうなと思って、とりあえず姪の浜まで行こうかなと思って、まあ終点なんですけれどもね、で乗ったらですね、実はですね結構西側まで行けるんですね。うん、西唐津って書いてあったかな、あれ佐賀県なんですけれど もう佐賀県まで快速が出てて、で途中であれ JR に連絡してんのかな、あんまりよく分かってなかったんですけれども、その快速がねたまたま乗れたから乗って行ったんですよ。ほんじゃめちゃくちゃ近いんですよね糸島って。本当にもうそこら辺まで近所まで買い物行くわみたいな感じで行けたんですよね、あっという間に着いて、でその駅がですね、筑前前原駅、前原と書いて前原と読むんですけれどもね、本当になんか福岡ってややこしい地名ばっかりやなとかっていうふうに思ってるわけなんですけれどもね、毎回ねこの旅のお話とかするときって地名の読み方ね間違えてる場合っていうのがあったりするんでね、本当恐ろしいですよね。ずっともうその恥をさらすことになるので、残ってたらねもう本当に怖いですよねポッドキャストってね。はい、友達に話すぐらいやったらね、その読み方間違ってんでって言われた時のその時の恥だけで済むものですよ。で過去の放送とか聞きましたとかなったとして、何あの地名こんな読み方してるみたいな、この人大丈夫かなみたいななるかもしれないのでね、もう本当にもうそういうのは早く取り直したいですけれども、まあねその頃まで遡って話す気もせんのんですけれどもね、まあそんな感じで糸島のね、多分ね一番の繁華街というかメインの街になるのが、そのメインの駅になるのがね筑前前原駅やと思うんですよ。でそこまで行って、でそこの駅前にね観光案内所みたいなのがあったんですよね。まあそれは前々から調べてたんで、とりあえずそこに行ってみようかなと思って見に行ったわけなんですけれども、そこら辺にいっぱい人がいてですね、レンタサイクルとかしてて、まあレンタサイクルもええなとかって思いながら、まあでも人が多いしと思って、まあどうしようかなと思ってもういろいろ待って聞くのもちょっとめんどくさいなと急に思い出してですね、とりあえずもう西側まで歩いたらいいかと思って、で西側に歩いたらね海の方になるんですけれども、海の方に牡蠣小屋がありまして、まあそれぐらいは知ってたんですよね。実際店見に行ってみて食べたいなっていうような雰囲気やったら行ったらいいやぐらいに思ってたわけなんですよね。 ほんで筑前前原駅からずっととことこと国道なのかな、大きい道をずっと歩いていきましてですね、んでいろんなお店が道の通り沿いにあったんですけれどもね、海鮮のお店みたいなんとかお寿司屋さんとかあったわけなんですけれども、別にそんなにこうめちゃくちゃ高いっていう感じでもなかったから、 Google の評価とか高い店とかあったんですけれども、めちゃくちゃ並んでて、もうこれは30分やそこらでは食事できへんなと思って、こちとらも一人で歩いて行ってるからね、もうそんなもったいないから、もう西側に歩いてどんどん歩いていこうと思って、帰り道にね、行こうかなって思えるぐらいの行列になってたら、まあ行ってもいいやと思ってたんですけれどもね。ほんで西側に行って、でとりあえずね海の方まで行ったわけなんですよ。で牡蠣小屋がね2軒並んでたんですよね、確かね。ほんでね、まあメニュー見たんですよ。でまあ別にそんなにめちゃくちゃ高いっていう感じでもないなっていうか、焼き牡蠣とあとなんかのセットみたいなのがあって2500円ぐらいとかって書いてあったような気もするんですよね。まあ牡蠣やしそんなに高くないなとかと思ったんですけれども、店の中を見るとですね、結構人入っててこうガヤガヤとなってる感じやったんですよね。ほんでグループ客がめちゃくちゃこうたくさんいてて、というのもですね、そのお店の近くにですね、こうバンみたいなのが泊まってて6-7人ぐらいのグループとかかなっていうのが多くて、まあそういう観光客みたいなのが多かったんですよね。グループ観光客大歓迎みたいなお店で本当に観光化されてて、自分がねこう牡蠣小屋って言って勝手に自分が妄想してただけなんですけれども、もっとこう素朴な感じでおばあちゃんとかがこう牡蠣を焼いてくれたりするようなところかなとかって思ってたら、もうなんかすんごい繁盛してるような感じで、なんかちょっとこういうのじゃないんよなとかって思ったんですよね。別にいいんですけれどもね、そういうところで食べたらまあ衛生的でもあるし味は保証されてるやろうしとかって思ったんですけれども、まあしかしもうちょっと違うなと思って、でそこを通り過ぎて海を見てですね、あ、潮風が気持ちいいなとかっていうふうに思いながら黄昏れてですね、ああもうそう言うてもですねお腹空いたなと思って、もう引き返そうかと思って、さっきのね道沿いにあった海鮮屋さんもそろそろやっぱりもう人も少なくなってるやろう思って戻っていったんですよね。しかしねそこ行ってもまだものすごい並んでたんですよね。その前の時よりも人が多分多くなってたかなっていう感じだったんですよね。で結局ですよ、もうお腹空いてこれは駅戻ってそこで駅前で食べるっていう元気もないなと思ったんで、牧野うどんっていうねチェーン店があるんですけれども、うどん屋さんでもうそこ行こうと思って、もう全然海鮮とか糸島とか関係ないんですけれども、もうとりあえずお腹空いたから何でもいいやと思って、牧野うどんやったらいつもこう福岡来てからねチェーン店やし安心の味やなと思って行ってたわけで、味は知ってるわけなんですよ、どこも同じ味ですよと思って行ったわけなんですよね。でそこの牧野うどんもめちゃくちゃ人が多くて、でとりあえずなめこぶっかけうどんを注文したわけなんですけれどもね、別にこう並ばずに、ちゃんと入れたんでお腹もいっぱいやしと思ってね。でね自分ってねなぜかわからないですけれども、ちょっと地方の方のうどん屋行くとノスタルジックな気分になるんですよね。昔子供の頃やと思うんですけれども、こうね、車に乗せられて遠いところに行って、その途中にサービスエリアとかでうどんを食べた記憶があるのかもしれないんですけれども、子供の頃のあのワクワクとした気持ちが蘇ってきてねみたいな感じで、なぜかねちょっと地方の方でうどん、まあ牧野うどんではあるんですけれども、なんかちょっと幸せな気分になるわけなんですよね。幸福感というか恍惚感というか、まあそこまでではなかったかもしれないですけれども、あー幸せな気分、もうお腹いっぱいってなりながらね、はい、もうさて、今から駅まで歩こうかっていう元気が出てきたわけなんですよ。でもう駅の方まで歩きながら、ちょこちょことですね、カメラを持っていってたんで撮影しつつですよ、あこれもいいなあれもいいな、ちょっと脇にそれって寄り道してみようかなみたいな感じでしながらですね、駅まで歩いていったわけなんですよね。 で、駅前でですね、カフェがあるなーっていうことをうる覚えですけれども、覚えてたんで、カフェを探したわけなんですけれども、いや、しかしね、ちょっとね、イメージが違ったわけなんですよ。本当はね、なんかゆったりと、なんかこの糸島というね、穏やかな地域で、コーヒー飲んで帰ろうかな、なんていうふうに思ったわけなんですけれどもね。しかし、なんかちょっと違ったというか、空いてるって書いてあったお店が空いてなかったし、チェックしてたお店もね、なんか実際行ってみると、なんかブティックというかね、雑貨と場所が一緒になってるとこやったんですよね。ほんで、これ自分だけかもしれないんですけれどもね、ブティックとか雑貨屋さんと一緒になってるカフェってあんまり好きじゃないんですよ。なんかね、横で買い物してはるとかいうのがあるとね、なんかこう、どっちも中途半端みたいな感じになって、いや、なんかあんまり好きじゃないなと思って、ああ、そういう、ね、感じってあります？皆さん、同意していただける方いらっしゃればですね、もうぜひともうんうんと言っていただきたいんですけれどもね。まあ、せやから結局糸島まで行ったのに、糸島らしいもの全く食べず、コーヒーも飲まずですよ。牧のうどんだけ食べてですね、カメラで撮影もしましたけれどもね、まあしかし糸島らしいこともせず、もういいかと思って、はい、で帰ろうかなと思ったんですけれども、で帰る途中にね、で、なんかちょっと Google マップ見て、もうせっかくやし、寄って帰りたいなと思って、地図見たら、前々から行きたいなと思ってたね、めいの浜のすぐ近くに、愛宕神社っていうね、神社がありまして、そこの近くの甘味どころで祝い屋さんっていうのがあるんですけれども、ぜひここでちょっとスイーツ食べたいなと思い始めてですね、はい、急遽変更して、まあそっちまで行くことになりました。はい、駅がですね、室見っていうところなんですけれども、そこ駅降りてですね、川があって橋渡っていってすぐのところにですね、その鷲尾愛宕神社っていうんですかね、はい、そこの入り口となる鳥居があるわけなんですよね。で、鳥居のね、前からその神社に向けてですね、めちゃくちゃこう急な、はい、石段がありまして、まあ、神社ならではなんでしょうけれどもね、一番高いところに神社ありますからね、という感じなんですけれどもね。でもその祝い屋さん、スイーツのお店に行くまでにはですね、急な階段をですね、もう何段も登っていかなあかんわけですよ。まあしかしずっと登っていってですね、ふと後ろを見ますとですね、結構こう景色が良くってですね、ああ、まだ登るんか、しかしもっと登ったらいい景色なんやろうなとかっていう風に思ってですね、まあ登山しているというかハイキングの気分でですね、階段をはあはあ言いながらですね、登っていったわけですよ。もう40後半になってきますとね、この階段が応えるなと思って、でも結構ね、みんなね、お年寄りの方もですよね、神社とかよく通ってらっしゃったりもしますよね。というなんか別に自分はお年寄りではないんですけれどもね、まあそんなことを思いながらずっと登ってまいりましてですね、で途中にある祝い屋さんにもう早速行ったわけなんです。本当はね、神社で参拝まずしてから、ご挨拶してからですね、疲れた体を癒すためにですね、そういった甘味どころに行くわけなんですけれども、もう自分はもうそれ目的でしたからね、その行ってる間にまたその閉まってもうても、ね、嫌ですからねと思って、もうすぐに祝い屋さんに行って、でね、お店の印象なんですけれども、結構こう自分の中ではいいなと思って、で行った時たまたまやったんかもしれないですけれども、そんなにお客さんもおらずでですね、待たずに、すぐ座れたわけなんですけれどもね。で案内してくれた人がですね、ホールの方で接客してはった人、まあこれもたまたまやったんかもしれないですけれども、大学生ぐらいかな、の若い、爽やかな、こうチャラチャラしてない感じの素朴な青年がですね、丁寧に接客してくれまして、まあ、ここもポイント高いところではあるのかなと思う。また男の話かよって思うかもしれないんですけれども、いや、これね、別にその性的な目で見てたとかそういうわけではないんですよ。なんかこうチャラチャラした男性やったら、それはそれでなんか、最近のカフェやなみたいな感じにもなるし、女性が丁寧に接客してくれてもちょっとなんかこう緊張しちゃうなみたいなところもあって、こうちょうどいいリラックスできるというか、穏やかな接客をしてくださる、はい、男性の方が店員でですね、 いや、そこも非常に良かったと思って。ほんで、まあ、スイーツ食べるんでね、その男性が接客してくださることで、なんかちょっと本格派みたいな感じになって、気分になってくるわけなんですよね。で、そう思って、で、注文したのがですね、ケーキとは書いてあったんですけれどもね、まあ、なんかもう 90% ぐらいもう和菓子みたいな感じでしたけども、どら焼きみたいな、まあ、生地の中にですね、あんこと、いちごが入って、まあ、その上にですね、白い、あの、ふわふわの、ね、エスプーマなんか忘れましたけれども、なんか、靴みたいですね、みたいな、そんな白い、なんか泡が乗っててですね、泡っていうか、はい、ホイップみたいなのが乗っててですね、で、その上にさらにホワイトチョコとドライイチゴがを削ったやつがパラパラと乗っててっていう、ちょっとおしゃれな感じに仕上げてはいるんですけれども、もう味はそのまんまドラ焼きな感じなんですけれどもね、まあめちゃくちゃこうすごい美味しい、ここでしか食べられないっていうような感じではなかったけれども、まあしかしその雰囲気も相まって非常に良かったですね。で、さらにその神社の近くのそういう甘味どころっていうのは、なんか抹茶とかほうじ茶とか、なんかそういう感じのドリンクしかないんかと思いきや、コーヒーのセットがあってですね、いや、まあなんかそれも非常にありがたいなと思いつつ、まず初めにですね、お店に入った時にもですね、あれちゃんとお茶がついてくるわけなんですよね。急須とお茶があってですね、自分でお茶入れてですね、熱いお茶飲みながら待つわけなんですけれどもね、まあそういう日本茶もあるから、まあ、別にまたその注文して日本茶頼むのも、なんかちょお茶お茶になって、なんかちょっと嫌やなとかと思ったんで、コーヒーはありがたいなと思ったんですよ。ケーキやしね。はい、まあそんな感じでスイーツいただきましてね。で、まあ、ああ、いい午後の過ごし方やなと思って、3連休朝早くからちょっと出かけて糸島に行ったというところもあるけれども、まあ帰りやけれども、意外や意外、あ、こんなところのいい場所に出会えたんやなとかって思ってね、これまたね、ほんと行ってみたいんですよ。季節によってね、まあその時限定のそのいちごのデザートやったわけなんですけれども、また夏とか行ったらかき氷とかあったりね、またその季節季節のフルーツとか使ったものがあったりもするから、これは楽しみやなと思って、うん、その場所もね、またその男の子に会いに、男の子に会いにって言うと、またなんかこういうね、性的な目で見ているとかって思われるかもしれないんですけれども、いや、そんなことは全くないわけなんですよ。スイーツに会いに、またね、夏、秋と行ってみたいなっていう気もするんですよね。というのもですね、結構山の上の方にあるからね、またね、すぐにね、桜の季節もやってまいりますけれども、桜の木も結構あったみたいなんでね、また近いうちに行ってもいいかななんていうふうに思ってるんですけれどもね。で、岩屋さん行った後に、まあ本当はメインになるわけなんでしょうけれども、足を愛宕神社の方に行ってまいりました。まあ山っていうほどではないんですけれどもね、丘ぐらいの高さなんですけれども、すんごい景色がいいわけなんですよ。海も見えるし、福岡市内の方も見えるし、福岡タワーもしっかりと見えるしみたいな感じでね、すんごく景色がいいところなんで、皆さんぜひとも、そこをメインに行っていただければだと思うんですけれどもね、周りにも結構外国の観光客の方もいらっしゃいましたしね。で、そこで一応まあ参拝いたしまして、おみくじとかお守りとかね、買うこともせずですね、まあそのまま帰りましたけれどもね。で、その帰り道というかね、音次郎稲荷神社というものがありましてね、まあここも一応行っとこうかと思ったんですけれども、でもなんかその看板みたいなところにね、伏見稲荷なんたらとか書いてあったんですけれども、なんかそういう系統の神社なんですかね。まあ伏見稲荷神社、京都にありますけれども、総本山として死者って言ったらいいんですかね、まあ、子会社みたいなのがね、音次郎稲荷神社なのかななんていうふうに思いましたけれどもね。伏見稲荷神社みたいに赤い鳥居がですね、いっぱい並んでてですね、まあ伏見稲荷のちっちゃい版みたいな感じでしたけれどもね、まあその幻想的な雰囲気もありつつですよ、結構楽しかったですね。大きなこうなんか御神木って言ったらいいのかな、あの木もあったりしてですね、ちょうどカメラ持ってたからいろいろと撮影する、まあ、被写体もたくさんありましたけれどもね。で、なんかそこ行ったら、なんか説明してくださる方いたけれども、別になんかこう、神主さんみたいな感じでもないし、結局あのね、 おっちゃんは何の人やったんやろみたいな感じでしたけれども、まあそんな感じでいろいろとね、結構愛宕神社は楽しめました。結局あそこでも1時間ぐらいいたんかなと思うんですけれどもね、なんやかんやですけれどもね、はい、まあそんな感じで糸島に行って、結局まあ何もせずというか、まあ写真撮っただけみたいな感じになって、普段歩いてなかったからね、結構いい運動になったわけなんですけれどもね、あ、海の方まで行って海で黄昏れて、で牧のうどんでご飯食べて、でそのまま帰って、でから愛宕神社に行ってですね、祝い屋さんで甘味どころ、はい、ケーキをいただきまして、音白稲荷神社もついでに行ってですね、はい、3連休すごく満喫できたなっていう感じでございましたので、ぜひともですね、福岡にいらっしゃった際はですね、まあ、どちらかですけれども行っていただければなというふうに思っております。以上です。